皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んづくです。
こんばんは、マルモンです。
はい、こんばんは、ブーちゃんです。
はい
そっちのパターン、
はい、こっちのパターンです
俺も今回どう来るかなと思ってちょっとドキドキしてたんだけどということで、6月7日ということで、前回はあの例の UAP について、
はい、
UAP って何ぞやと、
うん、
ありましたけど、その後なんかあの UAP に関する情報って何かありましたっけ。
いくつか、うん、あの投稿はされてますけどね、
うん、
あの人型のなんか浮いてませんでした
っけ。あ、なんかくるくる回るやつ、
うん、ね、なんかあれもどうなんでしょう、盛り上がってる場所では盛り上がってるのかしらね。
うん、なんかやっぱ AI とかで聞いちゃうと、うん、なんかそれがいいかどうかは別として、うん、なんかあれはバルーンみたいな話とか出てきますよね。
うん、途中で左回りに見えるとかそういうのはまた違うやつでしたっけ。なんか人がくるくる回るって、
あれどうなんだろう、あれ俺もちょっとあれはなんとも分かんないですね、あれね。
あとは、うん、まあ、最近ですと、
うん、
あのだちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、海の奥で、うん、宇宙人みたいなのが、
うん、
人間の技術をはるかに超えたものを持って生活してるみたいな、
うん、
そういうのが出てきてますね。
へえ、それを見てなかったな、
うん、ウォッチ・ザ・ウォーターってやつですか。
あ、それか。
ああ、なんか見たな、それ逆に。うん、詳しくはちょっと俺は語れない、わかんない。まあでもカシコではまあいろいろあれから出てきてはいるんですね。
うん
うん、ちょっと僕気になったのが、うん、その情報っていうよりは、うん、ちょうどそのね、アメリカ政府がそういった UAP 情報を公開するぞと、でなんか7月8日にドカンと行くぞっていうところでいきなり5月に来たりとかして、うん、で今騒いでるわけだじゃないですか、
うん、
で僕ちょっとねそこで違和感があって、うん、やたらと最近 YouTuberとかさ、
うん、
いわゆる都市伝説系 YouTuber って言われる人たち、
うんうんうんうん、
なんかみんな一致団結してるのかなんか知らんけど、うん、なんかいろんな人とコラボして、うん、なんかどっかで見たことある人とこっちで見たことある人とか一緒になんかみんな今宇宙人情報とかさ、うん、UFO 情報についてさやたら情報発信してるって怪しくない？まず誰とは言いませんもん、みんな似たり寄ってるなんで、
うん、
なんかなんであなたがその情報知ってんのみたいな、知ってたならもっとなんで前に出さないのみたいな、
うんうんうん、
なんでこのタイミングでなんかすげえ俺は今このタイミングでこれを知ってるんだぜみたいなのをやたらと PR したいから YouTube アップしてるんでしょあれ、
うんうん、
違うのかな、皆さんに情報を伝えたいからあれってやってるのあの人たち、
うんうんうん、
皆さんに情報共有したいがために情報を出してる、俺はちょっとそう思えなくて、
うん、
だからなんでこのタイミングでみんなさなんかね揃えてきたみたいな、
うんうん、
で多分狙いはその7月8日あたりになんかアメリカがドカンとこういう情報出してくるだろうっていうところに便乗している人たちにしか俺見えないんだよね、
うん
う
ん、ほら言った通りになったみたいなことを狙ってるんですか ね、
うんうん、まあそういうのってさ前からいたけど、うん、なんかちょうどなんか誰でも分かりやすい感じになってきてるなっていうのが最近、
うん
うん、あの人もこの人もみんなあお友達だったのねみたいなさ、
うん
うん、一見なんか政治系あれ一見なんかそういう陰謀論的な話、うん、とか、うん、そういう宇宙系とかまあ分かれてるけどさジャンルで、
うん、
だけどなんかだんだんだんだん統一してきてるのかなって気がして気持ち悪いです、うん、とても気持ち悪いです。そう気持ち悪いといえばなんか 最近そのなんだっけな、なんかの情報で見ていて、うん、そのちょっと一つ話題を火災、火事、火災にフォーカスしていきたいんですけど、火災ってそもそもなんだろうな、まあ、日本でもいろんな場所がいろんな形で火災って起こってるけど、うん、
はい、
でちょっと不思議に思った火災があって、うん、でこれは日本というよりは世界的、全世界的、あの、まあ、もちろん大きい国、
うんうん、
で特にアメリカ、ロシア、メキシコ、インド、オーストラリアとかでちょっと異常に多かった火災があって最近、うんうんうん、それが各国のエネルギー施設、いわゆる石油の精製場っていうの、
うん、
石油工場みたいなところとか、うん、あと肥料、
うん、
あの石油、あの何、化成肥料ってよくさ、よく農作物の時も肥料使うじゃない、うん、あれの肥料工場が火災になった、なってるのが今年になってえらく多いんですよ、
うん、
だからまあ国の規模感によ よるから、その一箇所燃えただけでもえらい規模感っていうのかな、
うん
うん、
生活に直轄するような施設が
何箇所も燃えてるの、
燃えている 、
うん、まあ一箇所ぐらいだったら分かんなくもないけど、うん、それがなんでこのタイミングに来て何箇所もそんな燃えてるのみたいな。一番多かったのはアメリカ、
うーん、
次ロシアかな、
うん、あ、アメリカ、ロシア、
うん、でメキシコは3箇所ぐらいだったかな、インドとかオーストラリアも、
うん、
まあ3、4箇所に、うん、かな、でもあ、ダントツアメリカはもう何十箇所みたいな、
うん、
でちょっと待って皆さんってやつで、今イラン戦争で、うん、ホルムズ海峡で、うん、石油が入ってこなくて、
うん、
石油が高騰したり、でしかもその石油を主原料としているナフサが不足している、
うん、
日本でも散々騒いでますよね、
うん、
なんか日本政府はナフサは足りていると、量は潤沢ですと、
うん、
だからあと、あの、だけど、あの世間的にはその例えば建築現場とか、うん、そういうそのナフサを使うところ、うん、シンナーとかそういうのを扱ってる現場は入ってこないと、
うん、
さあ何が起こってるでしょう、蓋を開けてみたら、俺これ米騒動と同じかなと思ってて、
そうですよね、
うん、だからどっかで買い、どっかその政府にまつわる、うん、どっかの限られた企業が買い占めしてるんでしょどうせって話で、
うん、
それ米と同じじゃんと思う、
うん、
でちょっと話戻しますけど、さっきの火災が起こってどうのこうのでって話と、イラン戦争で石油不足になっていると、これ関係ないんじゃないかなと思って、関係あるのかなこれね、どっちがどっちっていう、話でもあるんだけど、ちょっと僕的にはね、これ僕の妄想ね、
うん、
イラン戦争、今現実的な、イラン戦争でナフサが不足してどうでこうででって言って、なんか我々の生活に直結してる話っていうのは、うん、まあ単純にさっき言った米騒動と同じで、どっかの限られた一部のやつらが買い占めをしているだけ、
うん、
でさっき言ったその世界的な火災、大火災で、なんで製油所とか肥料工場が燃えているのっていうのは、これさ、ひょっとしてグレートリセット本気でやりに来てるとかってちょっと思ったのよ、
うん、
うん、まあこれグレートリセットって、まあ、いろんな分野というか一括りで言うとちょっと難しいというか、まあいわゆる経済的な話の部分の部分でまずやりに来てる、これ現象かなと、
うん
うん、怪しいよねと。まずグレートリセットって覚えてます？ラジオでも何回か取り上げたことあるんですけど、
うん、
まあ、あの有名な、あの2020年6月に世界経済フォーラム、まあ、いわゆる WEF が、うん、なんていうのかな、より良い世界にするために今 その仕組み、社会やそういう経済を、もう一回見直しましょうと言って発言した話、
うん
うん、まあ、それが まとめると、そのグレートリセットっていう部分に当たる、
うん、
で、まあ、これ皆さんね、これ聞いてる方たちはグレートリセットっていうと、まあ、いわゆるやつらが自作自演で大騒ぎして例えばだけど、いろんな病気を蔓延させたりだとか、いろんな経済的な打撃を起こしたりとか、
うんうん、
で文化を破壊したりだとか、うん、宗教的なものを破壊したりだとかして、うんうん、さあ皆さん大変なことになりましたねと、
うん、
さあ皆さんこちらですよ、私たちが素晴らしい世界を用意してますよっていうところに、まあ、もちろんだけど世界大衆はみんなその世界政府というか、うん、依存をさせて注目をさせて、うん、まあ、全世界の人たちを奴隷、うん、支配、なんていうの、監視社会を作り上げるためのお話でしょこれ、
うん
うん、の、まあ、本格的なその破壊という部分にちょうどメス入れてきてるのかなって気がして、
うん、下準備
、うん、まず経済的な、まあ、石油とかそういった部分 の、 そのだからだってさ、イラン戦争の話で石油が不足していることは、まあ、大半の人農民だって知ってるじゃない、
うん、
だけどなんで世界中 の、 そのエネルギー施設工場とかが破壊されてることってこれ知らないでしょみんな、
うん、
でもきっとこういったものもやつらは今イラン戦争トランプがやっちゃってるからみんなトランプが悪いんだよ、うん、石油が入ってこないのトランプのせいだっていうふうにしたいんでしょやつら、
うん、
だから今年に入ってめちゃくちゃ火災が多くした、火災って自然火災だよねきっとねたまたまだよねきっとね、うん、たまたまそこでね、タバコを吸ってた人がいてたぶん、ね、落っことしちゃってね、
うん、
とかさ、そういうことで火事になっちゃったんでしょきっとね、
まあ、青色のものが燃えないとかそういうわけじゃなさそうですよ ね、
うん、ね、なんかなぜか色に反応するとかね、
うん、
理由的な話とかねまあ何で燃やしてるかは大体想像はつくんだけど、うん、まあ、そういうことを多分やつらが本気で仕掛けてきてるなと、
うん、
でちょっとそういうエネルギー施設とかはまあこんな感じなんですけど、でもう一つね、これ日本国内でございます。皆さん知らない場所知らないところじゃございません。2026年今年に入ってまだ半年ちょうど、
うん、
でちょうど1月から、ちょっと4月まで5月で、5月後半はちょっと追いかけてないのでちょっと正確な数字正確な場所は分かんないですけど、うん、異常に、うん、まず畜産関係、うん、いわゆる養豚牛舎鶏舎、
うん、
って言われるところが火災になってます、
うん、
であと神社仏閣、
うん、
で神社仏閣っていうとまあ、いろいろ移民問題だとかそういうなんていうの在日の問題とかちょっとあるので、うん、一概には何とも言えないけど、うん、でもただなぜかその畜産系と神社仏閣の火災がやたら多い、
うん、
で簡単にですけど、まずその畜産系だけで言うとまず1月3日に苫小牧養鶏場、
うん、
養豚場で2月の20日愛知県の西尾市で養豚場で、そこからちょっと飛んで4月の8日にやっぱり千歳で、養鶏場、うん、で4月の続いて17日に宮崎県でも 養豚場で、4月の次3日後22日岩手県で牛舎、うん、その次の日23日に青森県の東北町というところで牛舎、
うん、
でそのさらに3日後に宮城県でも養豚場、
うん、
多くね、今ざっくりと1月から4月だけで起こった火災だけで 1,2,3,4,5,6,7,8 件、うん、7,8件、これ1ヶ月に 1件以上起こってるわけですよ、うん、
なんかみんな似たような地域すごい多いですよね。
なんかさ、岩手県の次にいきなり次の日が青森県とかさ、すごい都合いいよね、
うん、これ北海道行ったりね、
ねえねえ、なんか東北エリアにやたら多いという、
うん、
ねえ、で今度ね神社仏閣がまた面白くて、今度ね神社仏閣は、いや同じく1月15日福岡県、
うん、
でここで、菅神社っていうので、2月の7日に愛媛県で、法円寺っていうのかな、
うん、
でその4日後に同じく愛媛県の宝東寺っていうところで、そのさらに、1週間後に山口県で、その、飛んで4月に4月24日富山県、その3日後三重県で、その5月に入っあちょっと空いて5月になって、新潟県の愛宕神社ってところ、
うんうん、
これもさ西なんだよねみんなね、福岡から始まって愛媛県って続いて山口県行って、まあ、富山県行って、まあ、ちょっとまた西側に行って三重県で、なぜか最後 最後じゃないんだけど、新潟県でこの後にもちょっと僕ちょっとうる覚えだけど、最近テレビじゃなくてネットニュースで、うん、どっかの神社有名なところが燃えてるってニュース見たので、うん、それが気になってちょっと調べたんですよ、うん、なんか多くねと思って。でこれさ、これあくまでも神社仏閣と畜産系の経営者とかそういうところだけでこの件数っす、異常かなって、うんうん、まあ文化を破壊するとか、うん、まあ、神社仏閣ってさ、よくさ、なんだっけ、結界を張るとか張らないとかどうとかさ、うんうんうん、あるじゃない、まあ、あれちょっと僕詳しくないんで何とも言えないけど、にしてはちょっと多いかなと、
うんうん、多いですよね、
うん、外国人問題とかでそういう、だってさ中国人とかに神社仏閣買われてるんでしょ今結構、うん、宗教法人だしさ、で神社仏閣を売却して、でそこをなんか、まあ、そもそも建物ぶっ壊しちゃって別のものにしちゃったりとか、うん、まあ、そのまんまなんちゃって僧侶になって非課税な生活するとか、うんうん、だからいろいろパターンはあるらしいんだけど、でも実際にこんだけまた火災になってるっていうのもまた不思議な話で、うん、でさっき養鶏場とか養豚場とかで、僕その前にこの辺の話題扱った時に鳥インフルエンザ、うんうん、あれのいわゆる保険金、ね、目当ての火災じゃないのみたいな、うんうんうん、にしてはちょっと今年インフルエンザそんな騒いでないじゃない、うんうん、鳥インフルにしてはちょっと多いかなって、まあそれでも火災保険が下りるのかもしれないけど、うん、まあでもなんででしょうねって話で、今年だけで、うんうん、入ってからまだ半年経ってないのに、
ブーちゃんの家も燃えされるのかなちょっと心配よ、
養豚場結構あってるん
だよブーの家が燃える
でもこれさ本当なんていうのかな、これ何を破壊したいんだろうね、まあ、養豚養鶏とか、まあ、食料とかそういったものなんだろうけど、うん、まあ、神社仏閣は多分文化、
文化、うん、エネルギー施設も、うん、まあ、エネルギー、
まあけ、まあ、直結経済とかにも直結するしね、
そうですよね、うん、ガソリンの値段も上がるんでしょうかね、これも
で高々っつったらあれだけは申し訳ないですけど、はい、その石油がうんぬんってなっただけでも、うん、イラン戦争の話だけでもこんだけ大騒ぎしてるじゃない、うん、農民含めて、うん、もっとだから本当は大騒ぎしなきゃいけないような話もあるのにもかかわらずっていう、うん、でね、あともう一個ちょっと気になったニュースっていうか記事っていうか実際にあった話、うん、でこれ私の結構近い、まあ、車で 4,50分ぐらい1時間ぐらい埼玉に川越市ってあるんですけど、うん、でそこで何が話題になったかというと川越は川越でも街中ではなくていわゆる市街化調整区域と言われるところ、うんうん、ちょっと畑がありますとか、うん、そういうところらへんの土地になんとイスラム教のモスクが建ってたっていうまさに何真ん中にドーム型の、うん、こんもりしたやつがあってこれどう見てもなんかエペスタイン島にあったような建物みたいなやつが立ってて、その周りの農家さんとかがなんか気づいたら立っててどうのこうのでとかって言って、元々はなんか来る中古車がなんかのヤードかなんかにするとかって話だったのが、気がついたらモスクが立ってたの、うん、でこれなんぞやって言うんで、うん、どういうことよって言うんでニュースになってたんですよ、うん、
住民もびっくりです
と、住民もびっくりで、うん、でそれと似たような月4月かな、4月で見たやつは、神奈川県の藤沢、うん、藤沢でもやっぱ同じような、うん、エプスタインみたいな塔にあるような建物が、うん、建ってて、でそれもなんか似たような感じで、でそこでちょっとねすごいのが、まあ、大体この手の話題ってもう隠す必要もなく、まあ、いわゆるクルド人問題とか、うん、その辺の関係になるわけですよ、うん、それで埼玉でそのちょうどね川越のことをやってた時に、ここ20年間25年の間に、うん、そのなんていうのかな、 いわゆるムスリムの人たち、うん、イスラム教徒ムスリムの人たちが 2.6 倍に増えてるらしいんですよ。
うーん、
あ、ごめんなさい、あ、ごめん、 2.6 倍じゃない、10倍
もっといい、やばい、もっといいだ
あの、ね、そう、 2.6 っていうのはあの、ね、人数の話で 何倍って言ったんだ。だからそれをよく見たらなんか10倍に増えてんじゃん、もろと。すごくない？だって25年間で10倍に増えてるって、これちょっとさ、なんて言うんだろうな、今あの日本高市政権がまた移民で123万人を入れてどうこうとかっつって、うん、それプラスアルファ1人が家族を5人、5、6人連れてこられるんだよね、確かあれ、
うんうんうんうん、
ってなると何人になるの一体って話で、うん、だいわゆるその技能実習生とか、いわゆる、まあ、定義はいろいろあるんだろうけど、うん、そいつら1人に対してプラス5、6人っていうさ計算でついてくるわけよ。あ、そりゃあっという間にこのモスク問題でもね、それは25年間で10倍になるわなって話で、うん、で今後今でさえ10倍なのに123万もやり始めたら恐ろしい数になってもっと帰ってくるっていう、
うん、
まあそれがムスリムかどうかは別としても、
うん、
でそういうもうムスリム問題って、うーん、なんていうのかな、あ、思い出してごめんなさい、さっきの 2.6 っていうのは埼玉県の外国人犯罪が今 2.6 倍に増えてるんだ、
うん、
それでも多いっすよね、うん、
それもすごい話だけど、だって2倍以上それも倍なわけです、早い話が 2.6 倍に増えていて、そのイスラムあのモスク、うん、まあ、うん、まあ、まあ、まあ増えてるぞとっていう話で、
うん、
でそういうなんていうのかな、確かにその市街化調整区域にそういういわゆるクルド人のヤードと言われるやつ、
うんうん、
で僕も正直見たことあります、
うん
うん、この辺近くあるんで実際、うん、ちなみにすぐうちの目の前の通りの今解体してるところあるんですよ、
うん、
はい、バッチリクルド人です
解体してるのが、
してるのが、うん、でなんかなんだっけ、うっかり工業じゃなくてしっかり工業だっけなんかの社長さんみたいな人、まあ分かんないけどね、何工業だかはなのなんかいい車乗ったクルド人が、多分 社長代表じゃないか分かんないけど、いてで働いてるトラックの3人か4人ぐらいかな、なんかあれヘルメットかぶってないけどいいのとかさ、
うん
うん、なんかあれ何もロープも何もかけなくてやってるけど、あれいいのかなとかっていうのをちょっと疑問に思いながらちょっとジロジロ見てたけど、うん、まあさすがに何見てんだと言われなかったけど、
うちも最近あれなんですよ、あの解体現場があって、
うんうん、
そこもやっぱりクルド人なんですよね。で自宅の隣を解体した時もやっぱクルド人で、でうち壁を壊されて、
うん、マジで
壁を壊されて、うん、ユンボで
ゴーゴーゴー
ゴーゴー
やられたんですよ、
うん、
で今度は、うん、私のやってるお店の隣がまた解体してて、
うん、
そしたら水が止まったんですよ、
うん、
水道が、
うん、
これなんで水道止まんのと思って、
うん、
出ないんですよ蛇口ひねっても、うん、でまた誰か嫌がらせして水道 の元栓誰か閉めやがったななんて勘ぐってたんですけど、
うん
うん、で水道の元栓行って全開にしても出ないんですよ、
う
ん、これはおかしいぞと、
うん、
そしたら隣の解体してるやつらがギャーギャーギャーギャーなんか言ってんすよ、わーわーわーわー言ってて、
うん、
何やってんだよって言ったら、うん、なんか水道のメーターのやつをなんか壊しちゃって、
うんうんうんうん、
そこ壊しちゃったらなんか水が止まらないから、
うん、
そこの地域の元栓を閉めたと言ってて、水道業者呼んで
大事故じゃん、普通に
大事故ですよ、
うん、
でうちの水も止まっちゃって、
うん、
近隣みんな止まってんですよ、
うん、
だから、うん、どうなってんだこれって言って、
うん、
でその解体始めるときに、うん、最初にそこの社長がなんか挨拶来たんですけど、うん、で過去の私のねクルド人問題のいきさつも話したんですよね、
うんうん、
俺信用してねえからなっつって、
うん
うん、 なんかあったら すまねえからよって言って、うん、だから事前にこうやって言ってんだよって、うん、最初に言ったんですけど、うん、で、うん、こういうまた事故が起きて、うん、だから言ったじゃねえかよ最初によっつって、うん、外人雇うと何か起きんだよって、うん、いい加減にしろって、うんうん、やっぱなんか起きるんですよ、うん、
そこの何 社長みたいな人が来たんですか。
そうそう、社長は日本人なんですよ。
中国人じゃないそれ。
いやどうなんすかね。
だってやつらの大元のあれって中国企業だから、うん、ほとんどが。
そう、そんなことがあったんですよ、うん、
へえ。これ結構皆さん多分ね、あうちもこういうのがとか多分いらっしゃるでしょうね、うん、結構ね。マルモさんとか大丈夫？
そう、僕はごめんなさい、あんまり、
うん、あんま関わらないです
なんでこういうのは私引くのかなと、引きが強いのかなと思って、うん、2回目だぞみたいな。
まあね、だって
なかなかないよみたいな、
うん、だうちもここ1年ぐらいでうちの本当に徒歩何5分圏内のところで解体やってる現場で、うん、ほぼオール 100% クルーズ新企業、うん、会社でした、うん、でまあ、あなんか明らかに足場が曲がってる、うんうん、斜めになって道の方にどう見ても傾いてるよねみたいな、うんうん、あれなんか一回聞かなかったっけ、来る時にあの現場で足場がなんか倒れかけてませんでしたって。いや言わなかったっけ。あまあまあいや、まあ一応それぐらいあの素晴らしい施工をしてる会社なんですよ。うん、だからあれもだから結構いろんなところでやらかすよねそりゃなと思って、うん、でまあちょっと話逸れちゃいましたけど、まあそういったものもグレートリセットに向けて、まあいわゆる文化だったり、うん、いわゆるなんていうのかな、移民問題って早い話が日本政府って、うん、まあ、いわゆる人材不足、人手不足だからっていうんで、じゃあ外国人労働者を入れてどうこう補おうっていうことが一応趣旨だけど、うん、本当はめちゃめちゃにしたいわけでしょ移民で、うん、だから今更だけどクルド人問題でっていうだけでの問題点だけでもえらいある話なわけで、うんうん、だってそんなさ何を壊したとかさ何をやらかしたとかだけじゃなくても、あのいわゆるレイプ問題だったりだとか、うんうん、だって実際いるからね川口でさ、うん、2回やらかしても不起訴、うん、とかさありえんの事件が結構あるわけよ、うんうん、でそういった形で、まあ、当然それが数年経てば、まあ、世の中街がめちゃめちゃになるぞと。だって今ヨーロッパの方とかもさその移民問題移民政策やって今じゃさもう移民に金払うからもう国から出てってくれって出し、うん、政策出してるぐらいの国もあるわけで、うん、って言ってるのに日本はウェルカムでどんどんまた入れようとしてるわけでしょ、うん、これ必ずめちゃくちゃになるからね、うん、日本だけは、まあ、大丈夫でしたってことは絶対にありえないから、うん、っていうのもなんていうのかな移民問題も加速させてるなっていう。でそういうのも、まあ、結局グレードリセットを、うん、なんか今年本格的に進めたいのかなと思って、うんうん、でここでさ前、ラジオでも話題にしたハンターウイルスとかさ、うん、エボラウイルスとかさ、うん、今年の夏あたりとかに来たらもう完璧じゃない、うん、ね、確かハンターウイルスのワクチンもなんか2020年に取ってるわけ で、うん、でコロナワクチンの時だって2016年に取ってたわけで、うん、この特許をそりゃエボラもそろそろ準備してんじゃないのみたいな、うん、でもう高市政権になった瞬間にもう僕エボラ高市って言ってエボラさないって言ったんじゃない、うん、これなんかねやるような気がするんだよね、うんうん、でなんかすごい劇的になんか今か感染拡大中なんでしょエボラって世の中的に、うん、あの日本ではなくてアフリカで、
うん、ニュースになってますよ ね、
ねあれこれはもう活字で普通に見れますよね、うん、あのネットニュースとかで、うん、でそういったものを徐々に煽り出してなんか2019年の秋ぐらいな感じだよね、うん、ちょうどコロナウイルスが武漢でどうでこうでねっつって、うんうんうん、で武漢が今えらい人がバタバタ倒れててえらいことになってるよっていう劇場をちょうど見せられる準備が始まったのかなって今、うんうん、っていうタイミングかな、うんうん、でそこで背景には経済的にはそういう石油の問題だったりとかそういう、ね、神社の仏閣だったりとかそういういろんなものが破壊されてますとっていうところでちょっとグレートリセットもう一回皆さんもあの復習して調べてみたらいかがでしょうかということで